恵みをいただく御言葉は第一サムエル記の19章9節です。第一サムエル記19章の9節。時に主からの悪い霊がサウルに臨んだ。サウルは自分の家に座っており、その手には槍を持っていた。ダビデは琴を手にして弾いていた。アーメン。それではお祈りいたします。主よ、今日も我らはあなたの御前に進み出ております。この進み出ているこの時、私たちはダビデのようにあなたを褒めたたえる心持ちをあなたに向け、そして一切の悪しき者に対しても賛美をもって対抗する志を持って御前に出させてくださいますように。どうかこれからの礼拝のひととき、あなたに心を向けて、あなたに捧げる一人一人に報いてくださいますように。このしもべの唇も、またこれに預かる一人一人の耳も通りよく、御言葉そのものを今朝も豊かに拾い尽くし、そしてそのためにあなたがわざと恵みの落ち穂を落とし、私たちに豊かに拾わせてくださいますように。これからのすべてをあなたに期待して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日のこの、ね、19章9節は非常にですね、サウルの性質を、またダビデの性質をもう見事、一言で表しているような、ところです、ね。サウルは、ね、自分の家に座っており、その手には槍を持っていた。しかし、ダビデは琴は楽器ですね、神様を褒めたたえるための楽器、それを手にして弾いておりました。サウルになぜ主からの悪い霊が臨むのか、それサウル自身がもう悔い改めない、ね、悔いない心のゆえですね、神様は、悔い改めない、ね、どうしてもその人が悪しき技をやめない、ね、そちらの方を好むということ、ね、主に向かうということを、ね、それを、示されても、また預言者が使わされても、それともなお悔い改めない、ね、そのような、ものに対しては、もうその人の心の欲望のままに、ね、そのように、その心欲望のままに汚れに引き渡されるんです、ね、エジプトのパロもそうでした。エジプトのパロはなぜ主から頑なにされたのか、それですね、もう何十年、いやエジプトの400年という歴史の間において、神の民イスラエルを、ね、迫害することをずっとやめなかった、ね、それ改めなかった、それで結局もう改めないその心の欲望のままに、ね、主は汚れに引き渡されたんです。ローマ人への手紙の1章の、24節に書いてあります。ローマ人への手紙の1章24節で、この直前の、20節から、ちょっとお読みしていきます。ローマ1章20節から、神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方は被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。というのは、彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなり、不滅の神の御栄えを 滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものと変えてしまいました。それゆえ神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのために彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりました。それは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。作り主こそ常しえに褒めたたえられる方です。アーメン。神様のその 本性、ね、神様の素晴らしき技、それはもうすでにですね、非造物によって、ね、皆さんが今目で、ね、目を開いて、いろいろなものが、ね、目の中に飛び込んでくると思います。ね、それらを通して、ね、皆さんが目を開いて、その目、ね、その目に見える光景を通して、あるいは耳から聞こえてくるその音を通して、ね、神様のその力、神性は、もう被造物によって知られ、はっきりと認められるはずなんです、ね、神様がわからないという人、ね、目を開いてみてください。これ神様が作ったものですね。目を開いてみて、神様が作られたもの何一つ、あ、神様が作られなかったものは何一つありません、ね、こういう電気とかこういう机とか人間が加工はしたんでしょうけども、でも人間は無から有は作れません。人間はこういう草木を生えさせる、そう育てる、そういうことはできません。栽培はできるでしょうけれども、しかしそれらの水とか光とかそれらのもの、それを作るのは神様です。目を開いて見て、ね、もう今日は外は雨が降ってるんですけど、そのような雨を降らせてくださる、それらの、ね、こと、もの、神様が栄光を持って、道からを持って、そして、ね、被造物は世界の、ね、作られたその時から、太陽はもう律儀に毎日、ね、昇って沈んで、昇って沈んで、誰も、ね、明日太陽が昇るだろうか、ね、そんなことを心配しないですね。もう当たり前のこととして、ね、それは、皆さんもね、それを信じてるからです。信仰です、ね。太陽は明日必ず昇る。これも言ってみれば信仰なんです、ね。当たり前のことだと思ってはなりません。皆さん自身がですね、神様を今、信じているとするならば、ね、それ主から与えられるものですけども、でも、その目で見えること、耳から聞こえること、それらのものを通して神様が生きておられるということ、これはもう弁解の余地はないんですけれども、でも、ね、なんで彼ら目が塞がってしまうのかというのは、ね、20節というのは、彼らは神を知っていながらその神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなりとありますね。目で見ている、ね、神様が確かにおられるということは目で見ている、知ってはいるけれども、その神を神として崇めない心、ね、賛美しない心、また、ね、感謝もしない心、ね、太陽が毎日昇っていることを、ね、神様に感謝する人は、まあ、ほとんどいないでしょうけれども、でも本当にですね、日々生かされているということを感謝する、その感謝もなく、また、ね、神様を神様として認めない、ね、その無知な心、それで人は心が暗くされ、また、ね、そうしておきながら人間はですね、自分を知者だと勘違いして、でそれで愚かなものとなって、で結局、ね、不滅なる神、永遠なる神、救い主であられる神様を脇に置いといて、ね、目に見える被造物を、ね、神様が作られたもの、こと、人の方を神様よりも崇める対象として、ね、しまう。目に見えること、あるいはこの現実、そちらの方が神様よりも何か力があるかのように思って、でそれで神を神として崇めず感謝もしない、それが、ね、心が固くなにされてしまうものです。そういうわけで神様は、ね、彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのために彼らは、ね、互いにその体を恥ずかしめるようになった。 これ何も、ね、体を恥ずかしめるような、になすことをする人のみならず、本当に心の欲望のままに、ね、汚れに神様引き渡されるんです。カタクナが好きな人はカタクナへと、またサウルのように、ね、人を殺す道具の方が、そちらの方が好きな人は、ね、もう殺意へと引き渡されて、汚れへと引き渡されて、しかし、ね、神様に愛されたダビデは守られ、それでいてサウルは、ね、汚れへと引き渡されていくんです。救い主こそが、ね、とこしえに褒めたたえられる方ですと、ね、ローマはこのパウロは、ね、記しております。サウル、ね、彼は、ね、槍の方が好きでした、ね、ダビデが賛美の、ね、道具を手に取って、そして琴を弾いている、これ何のためか、もともとは、ね、ダビデそのために王宮に召し出されたんですね。まだペリシテ人と戦う前、ゴリアテと戦う前、ね、ダビデは何のために王宮に召し出されたか、賛美のこの道具を奏でて悪霊を追い出すためですね。この主からの悪い霊は、ね、ダビデが弾く、ね、盾事を、ね、音楽を奏でたら悪霊は去っていきました、ね、サウルもまだダビデに対して、ね、殺意を抱いていないうち、ね、ダビデが憎たらしい、ね、そういうふうに思っていない時、ダビデを愛らしい、ね、ダビデのその音楽が好きだ、ね、そういうふうに思っているうちは、ね、そのダビデのその奏でる賛美によって悪霊は出ていったんですけども、しかしですね、サウルの心の中にダビデが憎たらしい、殺してやりたいという、この時悪霊はサウルから出ていかなかったことに注目してください。結局ですね、人の心次第なんです。人、ね、確かに賛美は悪霊は嫌いますけれども、でもこの今日の箇所のところにおいては、サウルはなぜサウルの中の悪霊は出ていかないでダビデに槍を投げたのか、結局ですね、本人の自由意志が関わってるんです。で、悪霊に出て行ってもらいたいという心を持ちながら賛美を、ね、賛美に耳を傾ける、ね、賛美をする、これ悪霊は、ね、出ていきますけれども、しかしですね、心の内に殺意という悪霊の好む、その餌を握りしめたまんま、ね、賛美に浸っても無理なんです。悪霊出ていかない、本人自身がですね、悪霊の思い、ね、殺意とか妬みとか怒りとか、そちらの方が好きで、そちらの方を握りしめたまんまでいるならば、いかにですね、素晴らしい賛美の引き手、ね、素晴らしいミニスターが、ね、賛美をしたり悪霊を追い出しを、ね、しようとしても、結局ですね、本人自身が手放さない限りは出て、ね、いかない、ね、むしろ、ね、牙を剥くようなことを、ね、このことを、ね、してしまうんですね。イエス様は全てがお出来になります、ね、イエス様はいかにそのようなものであったとしても、悪霊は追い出すことはできるんですけども、しかし人間には限りがあります。そして人間の、ね、心の内にイエス様よりも、ね、この汚れたものの方が大好きであるという自由意志を手放さないならば、その人は、ね、悪しきものが出ていかない、そして救いようがないんです、ね、救いようがないんです。神様は人間の自由意志だけは、ね、それは手をつけられません、ね、神様を裏切る自由意志でさえも、ね、神様はそれを手をつけず、ね、神様を裏切るままに、しかもあの尊いお方イエス様を十字架につけることさえも、ね、その人間の自由意志、それは、ね、尊重されたんです。人が神の御子を十字架につけたいという殺意を、ね、それを、ねね、神様は万能なるお方ですから、人の心を、ね、それを、まあ、変えることはできるでしょうけれども、あえて人間の自由意志だけは、ね、それは取っておかれたんです。サウルは賛美よりも、ね、悪霊のその思い、殺したいという妬ましいという、あのダビデがまた活躍した、ね、王位が危ない、ね、自分の王権が危ないという恐れ、ね、そういった諸々の悪しき思い、この悪霊の餌となるような 汚れた思いを、これを手放さないまんまでいたがゆえに、ね、タウロ、このサウル、その手に槍を持って、で、それでダビデに投げつけたんです。ダビデは、ね、いつでもポトの方を手にしておりました。ね、ダビデが武器を手に取ったのは、ただ、ね、ペリシテという敵が攻めてきた時だけです。ね、普段は、ね、普段の生活はそんな人を殺す道具なんて必要ないんですね。そして普段の時はダビデは、ね、賛美の道具を手に持っておりました。ダビデの、ね、その捧げた賛美、ちょうどですね、前回は詩篇の59編、ちょうど、このサウルから逃げて、そして、自分の家が、そのサウルが、使わした兵隊たちによって、ね、見張られてしまった時、その時の、ね、この詩篇59編を読んだんですけども、またちょっと開きたいと思います。詩篇の59編、指揮者のために滅ぼすなの調べに合わせて、この滅ぼすなの調べ、まあ、英語では Do not destroy、Do not destroy、ね、壊すな、まあ、というふうにも、ね、英語を直訳すれば、見られるんですけども、サウルは壊す道具を、ね、手に持っておりましたけれども、ね、ダビデはしかし、ね、壊すなという、そのメロディーで、ね、この賛美を歌いなさいと面白いですね、まあ、どういうメロディーだったのかちょっと楽譜とかが残っていればいいんですけども、まあ、それは残ってないのでわからないんですけども、ね、滅ぼすなの調べに合わせてダビデのミクタム、ダビデを殺そうとサウルが人々を使わし、彼らがその家の見張りをした時に、ね、ちょうど、ね、その第一サムエル記のその、場面の中においてダビデが、ね、心の中で読んだ詩です。本当にですね、この詩編の賛美、ちょっと現在、教会の中で聖歌隊が歌うような、ね、賛美チームが歌うような、賛美の内容とは、随分異なります、ね、現在の賛美の内容、ね、聖歌隊あるいは、ね、賛美リードをする人たちに歌わせる賛美の内容は、ね、随分綺麗な内容ですね、現在の賛美の中には、ね、ちょっとあの敵を滅ぼしてくださいとか、敵がそのまますぐに死なないようにして、むしろ彼らが本当に思い知るようにしてくださいというような、そんな内容、現在の聖歌とか賛美の中には、賛美書の中には一つもないんですけど、しかし当時ダビデが歌わせたその賛美の中にはですね、そういう人間の心の本当にうごめくような汚さもですね、まあ他の人から見れば汚いであるかのように見える内容さえも賛美としてなんと歌わせているところが本当に、まあ、今の私たちにとっては新鮮です。今の私たちにとってはそんな放送禁止用語的な内容は、到底、賛美、できるようなことじゃありません。詩篇の109編なんて特に本当にこれがこんなのが一体、ね、賛美なのかって、でもそれもまた、ダビデが、指揮者に、聖歌隊の、ね、指揮者に、託して歌わせて、ね、もう本当に敵に対する呪い、ね、これが、当時の、賛美チームによって歌われた内容、本当に現在の賛美とはもう大いに違いますけれども、これでさえも賛美なんですね。本当に、敵を何とかしてください、ね、敵が打ち負かされるようにしてください、ね、そのような、内容さえも賛美になってしまう。ダビデはいつも賛美をしていた。しかしその賛美の内容の中には、ね、もう本当に敵に対する、もう悩みも、またあるいは、ね、憎たらしいことのぶちまけも、その、ダビデの口ずさむ賛美の中にあった、ね、本当に驚くべきことです。詩篇の59編の、一節からお読みしていきます。我が神、私を敵から救い出してください。私に立ち向かう者が届かぬほど私を高く上げてください。不法を行う者どもがから私を救い出してください。血を流す者どもから私を救ってください。今や彼らは私の命を取ろうと待ち伏せています。 力ある者どもが私に襲いかかろうとしています。主よ、それは私の背きの罪のためでもなく、私の罪のためでもありません。私には咎がないのに、彼らは走り回り身を構えているのです。どうか目を覚まして私を助けてください。どうか見てください。あなたは万軍の神、主イスラエルの神、どうか目を覚まして全ての国々を罰してください。悪い裏切り者は誰をも憐れまないでください。誰をも憐れまないでください、このことも賛美になってしまうですね。皆さんもですね、賛美する中において、もう本当に主に対して、何か、口先きれいな言葉、美辞麗句を並べ立てるだけが、賛美とか祈りではありません。本当にですね、プライベートな中において、神さんとの関わりの中において、本当に主に正直に何もかも申し上げること、これがダビデのやり方です、もちろん皆さんが何か賛美の詩を書くときにですね、悪い、全ての国々を罰してくださいとか、悪い裏切り者は誰も憐れまないでくださいとか、そういったことをしたら、ちょっと他の人のつまずきになってしまいますけども、けど皆さん自身が本当に神様とプライベートに向き合う、一対一で向き合うとき、本当に神様に心の内を全て、打ち明ければいいんです。だって皆さんが、ちょっとこの、言葉ね、敵を罰してくださいという言葉はちょっと汚らしいから口に上らせることをしないで、主を褒めたたえますだけを口に上らせよう、それも確かに、唇の結ぶ身を人は結びますから、それは唇を、抑えるのは結構なんですけども、けれども主に対してですね、何か不利をする必要は全くもってないんです、主に対して隠し立てを、これこれのことは隠そう、そんなことをしても一切、無駄なんです。神様、皆さんが、心の内に、この唇の下に言葉が昇る前から、皆さんの心の内の言葉はもうすでに神様はご存知だからです。ダビデは全てを、主に、もう洗いざらい告白しました、サウルは槍でもって、そしてその殺意を、隠し立てしようとしませんでしたけども、けれども、ダビデは神様に向かいました、この言葉、神様に向かってではなく人に向かって、言うならば、神様に通じる道は一切その人の心の中にもしなくて、ただ人にですね、もうあの、悪い裏切り者は憐れみなんてかけなければいいのになんて、神様にではなく人に対して言うとするならば、それはただの愚痴であり、そして悪霊のおびき寄せる餌となってしまいます。けれどもこれが神様に向かって祈りとして、本当に神様どうか目を覚ましてください、全ての国々を罰して、悪い裏切り者は誰も憐れまないでください、これなんと祈りになり、しかも賛美になるんですね。ダビデはいつも賛美の、道具を手に持ち、そして主を褒めたたえておりました。ただしその主を褒めたたえる内容というものは現在の、こういう、聖歌とか賛美歌とかそういったこの内容とはちょっと違うような、本当に人間の心の内の本当にいろいろな渦巻くようなことも、ダビデは主に向かって洗いざらい告白をしていたんです、6節から、彼らは夕べには帰ってきて、犬のように吠え、町をうろつき回る。見よ、彼らは自分の口で方言し、彼らの唇には剣がある。そして、誰が聞くものかと言っている。で、彼らの口、皆さんも唇の剣、唇という槍をですね、人に向かってもう投げてやれ、そういうふうに思い巡らしている、サウルのように思い巡らしていると、人生のある日ある時突然ですね、皆さんの口あるいは皆さんの手、それが災いを引き起こして人を傷つけ、もう立ち直れないほどに関係修復が不可能なほどに、も もう物事を壊してしまう。ですから皆さんの心の内にですね、剣を槍を持ち続けていてはならないんです。その、唇、心の内に人を傷つける思い巡らしをいつも巡らしているならば、いつかやってしまうんですね。ダビデはこのようにして、もうその思いの丈を死にぶちまけました。けれども、この8節からですね、しかしなんですね、しかしという言葉で始まります。ダビデの信仰告白が始まるんです。まだ起きていない事柄、まだ起きていない主の技、そして、これから主が救ってくださるというその信仰告白、この時点まだダビデの家は、サウルが見張りを使わして、そして包囲されているような状態ですけれども、ダビデはその状態、暗闇の中にあって信仰告白をするんです。しかし主よ、あなたは彼らを笑い、すべての国々を欺けられます。私の力、あなたを私は見守ります。神は私の砦です。アメン。主が私を助けてくださる、敵を嘲笑ってくださる。そして、旧説では、私の力、あなたを私は見守ります。神は私の砦です。神様を本当に私は見続けます。もう敵ではなく、状況ではなく、現実ではなく、ただ神様、あなたの方こそ私の心は見守りますと、信仰を私の方は、私のうちにいますお方を私は見守ります。そのようにしてダビデは、主に向けております。また10節から、私の恵みの神は私を迎えに来てくだされ、神は私の敵の敗北を見せてくだされ。アメン。で、神様が、恵みの神が私を迎えに来てくださる。で、こういう雨の中、外、駅に、車で、家族が迎えに来てくれる、本当に心強いものですけれども、神様がこの、災いの状況において、神様が、タクシーを使わせてではありません。神様ご自身が迎えに来てくださって、私たちをその、言葉の槍から、また、剣の雨からかくまって迎えに来てくださって、無事に安全なところへと送り届けてくださるのが、ダビデは告白しております。11節、彼らを殺してしまわないでください。私の民が忘れることのないためです。身力によって彼らを放浪させてください。彼らを打ち倒してください。主よ、私たちの盾を。彼らの口の罪は彼らの唇の言葉です。彼らには高慢に取り憑かれるがよい。彼らの述べる呪いと偏愛のために、激しい憤りを持って滅ぼし尽くしてください。滅ぼし尽くして彼らをなくしてください。そうして神が地の果て果てまでもヤコブを治められることを彼らが知るようにしてください。本当にもう ただ単にですね、殺すということをしないで、彼らを放浪させて打ち倒して、そして激しい憤りを持って滅ぼし尽くしてください。もう本当に、ただそのまますぐに目の前からいなくしてくださいではなく、もうここまで ちっこくしてくださいとまで言う。もうこれが賛美なんでしょうか。本当に驚くべきことですけれども、しかしダビデは全て隠し立てをしませんでした。私の恵みの神が、私を迎えに来てくだされる。自分自身に対しては本当に主の憐れみ、また主の守りを、願い、そして敵から守られることを、また敵が、滅ぼし尽くしてなくしてしまってくださいとまで、それ何のためか、それこの13節の終わりに、そうして神が地の果て果てまでもヤコブを治められることを彼らが知るようにしてください。ヤコブという言葉を使っております。イスラエルとヤコブ、同一人物なんですけども、でもヤコブはもう本当に、人間的で罪 をしょっちゅう犯すような、間違いを犯すような、側がヤコブです。それでもヤコブを神様が ヤコブを治められること、そのことを守ってくださることを神様あなた人々が知るようにしてくださいと、この、ダビデは祈っております。14節から、こうして彼らは夕べには帰ってきて犬のように吠え町をうろつき回る。彼らは食を求めてうろつき回り、満ち足りなければうなる。もう本当に犬、この犬のような人々、もう自分の欲望が満たされない、自分の満足いかなければうなる、吠える、攻撃する、この犬のようなものによって、なんか街がうろつき回られている、自分が、囲まれているけれども、ダビデは最後は賛美で、賛美、主を褒めたたえる言葉で終わっております、主を褒めたたえる言葉がなければこれただの愚痴ですけれども、しかしこの16節、ここでまたしかしがあります。しかしこの私はあなたの力を歌います。まことに朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います。それは私の苦しみの日にあなたは私の砦、また私の逃げ場であられたからです。私の力、あなたに私は褒め歌を歌います。神は私の砦、私の恵みの神であられます。アーメン。夜は必ず明けます、光、太陽が昇って暗めだったところを照らします。ダビデは、この賛美によって、暁を呼び覚ますんです。皆さんの心の内も、本当に暗いところがあるのでしたら、まず心を主に向けるんです。そして主に洗いざらい何もかも告白するんです、もう敵をどのように思っているかも、それも、神様だけにであればいいんです。そしてやがて心の内に、信仰告白をしていくべきです。神は必ず我らを守られる、神様は必ず敵をそのまま放置はされない、いかに敵が、町をうろつき回って、犬のようにうなっても、それでも主は私を守ってくださる、恵みの神は私を迎えに来てくださる、常に告白し、そして、主を褒めたたえます、あなたの恵みを喜び歌います。あなたは私の苦しみの日に砦と、逃げ場であられたからです。そうです。今までの人生の、ダビデ、神様が逃げ場でした。また、砦でした。これからもそうです。そして今このまさに現実、目の前に敵が取り囲んで、もう命を奪ってしまうような状況であったとしても、それでも神様はあなたを褒めたたえます、それは今までの人生あなたが私の砦となられたように、今この時もあなたが私の砦となられるからですと、告白し、そして賛美で終わっております。苦しい時こそ、主に心を向けるべきです。主を褒めたたえるべきです。するならば皆さんは本当にこのダビデのように幸いな、そしてますます栄光が与えられていく、その日々を歩んでいくことができるようになります。どうかこのダビデのように、喜び賛美を持って本当に主を褒めたたえる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、私たちをもこのように守ってくださることを感謝いたします。いかに暗闇のような時代、暗闇のような状況であったとしても、それでも我らは賛美によって暁を呼び覚ましたいです。どうか我が心の内の盾ごとよ、目を覚ましますように、そして主を褒めたたえる心を持って、この暗き心に光を灯すことができますように、サウルのように心の内に槍を握りしめるではなく、むしろ暁を呼び覚ますために盾ごとに目を覚まさせて賛美をさせる我が魂でありますように、我が魂を主を褒めたたえよと、ダビデがいつでも素直に賛美したように、私たちも我が魂よと自分自身に命じ、自分自身を奮い立たせ、そして従えない心は打ち叩いてでも従う心、体と する我ら一同であり、そのようにしてダビデのように主に愛されたものとなっていくものでありますように、どうかあなたが祝福して導いてください。どうか一人一人をあなたが導いてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。